皆さんおはようございます。聖なる聖なる聖なる主を褒めてたえます。主は私たちを聖霊に満たし、そして一つにし、導いてくださる方です。この方を覚えてですね、共に御言葉を聞いてまいりたいと思います。さて今週はですね、さてですね、今週、まあ、先週ですけども、日曜日の夜にですね、幽霊杯の後に車でですね、鹿児島に、かなりの実家のある鹿児島に帰りました。まあそしてですね、フェリーを利用してですね、金曜日の昼頃に帰ってまいりました。ちょうどですね、向こうでですね、トータルクリスチャンチャーチのグループの牧師会があって、そこにですね、参加することができました。非常にですね、見晴らしのいいホテルですね、ちょうど桜島がですね、こういうふうにきれいに見えていました。真正面にですね、桜島が見えてですね、なかなかのこういうふうな風に見える、非常に天気も良くてですね、こういうふうに見えることはないんですけども、本当に感謝でした。またですね、鹿児島のですね、松本先生の教会をですね、訪ねることができました。松本先生の教会もこういう感じの、これはトータルのグループの先生たちですけども、こういう感じの教会でですね、これぐらいのスペースになっているんですね。ですからうちの教会とそんなに大きさが変わらないですね、うん、ちょっと一回り大きいかなっていうぐらいでしたけども、これ行ったのがですね、水曜日でしたかね。でも信徒の方が来ておられてですね、そして今からトラクトを配布しに行かれるようでですね、2人の信徒の方が来ておられました。でこういうふうなところでですね、この方がね、松本先生、そしてその横は田中先生というんですね、で西田先生の奥さんとこう続くんですけども、で田中先生の奥さんですね、この辺が、トータルのですね、小木先生たちですね。この一番こっち側の端っこにちょっと顔が映っているのは、これトータルクリスチャンチャーチ紀伊半グレースチャペルの半本先生って言いますね。知ってますか皆さん。これはよく映ってますね。半分くらいですかね、参加がですね、全員出席とはいかないんですけども、たくさんの方がここまで鹿児島まで来られてですね、一緒に交わりの時を持つことができました。このですね、左から2番目の方がですね、時々ニュースレターを送ってくださるんですけど、台湾にですね、トータルのグループから台湾に宣教師として行っておられる中田先生と言いますね。皆さんぜひですね、またお越しになっていただければと思います。そしてですね、一番こっちにいるのが中村先生って言ってですね、熊本で私よりも1年早くですね、開拓始められてですね、刑務所伝道とかね、やっておられますね。刑務所でですね、教会士をしておられてですね、教会士ですから、週にですね、2回くらいですかね、はい、週2回じゃない、月に3回ですね、月に3回ですね、刑務所に行って、そして服役しておられる方とお話をするね、そういう働きをしておられますね。そして刑務所の中でも伝道をしておられますね。非常にですね、軽い感じの、みんなですね、結構軽い感じでですね、来ておられてですね、半本先生と僕だけがこういう格好をしてたりしたんですけど、京阪、大阪は硬いですねとか、なんかそういう風な感じでしたけども、この希望キリスト教会と言いますね、松本先生とも。こうで、ビルの3階なんですね。ビルの3階ですね、同じですね。そして、こういう風なドアでですね、本当にこう似たような、ね、環境でですね、場所はね、街中なんですけども、開拓をしておられますね。鹿児島の、非常に賑やかなところで教会をやっておられます。今新しい場所のために先生たちも祈っておられて、ね、こういうふうなところをですね、今この場所の月18万だそうですけどね、随分安いなと思いますね。これだけの場所がね、月18万ですね。この上だけなんですけどね、1階部分はまた別で、上だけなんですけど、全部合わせて20万にならないか、今交渉を進めておるところですけどね。200人ぐらい入るんじゃないかなと思いますね。 なんかでやっぱりあの鹿児島だからあのちょっと安いかなと思いましたけども、まあ、あのこの場所がでそばにですね、この実はもうすぐ道路を挟んで反対側にはダイソーがあったりとかですね、そして、ダイソーがあって、松本清志松清志があってですね、そしてもあのイオンがあるというね、ものすごいショッピングモールのすぐそばであるんですね。で反対側には高校があってね、もう素晴らしい立地条件ですね。でそういうふうなところでですね、この場所を新しいあの改造の場所として今あの祈ってですね、話を進めておられるそうですね。まああの私たちもね、共に祈ることができたらと思います。また私たちもですね、自分たちもですね、本当に神様がですね、素晴らしい場所を与えてくださるようにですね、祈っていきたいと思いますね。本当にあの同じような状況の中で、あのなんていうんですか、開拓伝道しておられる先生とお会いしてですね、本当に励ましを受けました。本当にあの同じ思いでですね、祈り前進していきたいと思いました。ではですね、御言葉の方に入ってまいりたいと思いますけども、本日の通読箇所からですね、いつものように見てまいりたいと思います。ですね、ちょっと順番が違ってましたんで、ここですね、本日の通読箇所は、今週の通読箇所、詩編、旧約聖書が詩編、新約聖書がローマ人への手紙から第一コリントに入ってまいります。この詩編はですね、本当に読みやすいところですね。本当にあの皆さん、このところからあのもし通読しておられない方は、ぜひ聖書を読み始めてください。本当にあのこのところでですね、まあ、あのウォーミングアップのこともの、つもりでもですね、読んでいただければいいなと思いますね。そしてまた、あのローマ人の手紙、このローマ人の手紙もですね、まあ、あのもう少しで終わってしまいますけれども、本当にですね、この信仰ということを教えてくれるところ、これはそれはですね、第一コリントも同じですね、信仰の基本的な事柄をですね、ローマ人の手紙、そしてまたコリント人の手紙は教えてくれますね。ですからぜひそれらのところを皆さんお読みください。で今日はですね、このコリント人への手紙から第1章をですね、開いてまいりたいと思います。でコリント人への手紙の、第1章の4節から17節のところですね。新改訳聖書2版290ページ3版で317ページのところです。完成します。では司会者お願いします。
ではお読みします。コリント人の手紙第1章4から17。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからで、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待っています。主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられました。さて兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの皆によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで、あなた方は明々に私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。キリストが分割されたのですか？あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか？あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか？私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝しています。それはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためでした。私はステパナの家族にもバプテスマを授けましたが、その他は誰にも授けた覚えはありません。
キリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。
ありがとうございます。では、主題聖句を見たいと思います。はい、前見てくださいね。よいしょ。はい、皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。コリント人への手紙第1章10節。ね、ありがとうございます。ではこのところから、皆が一致してと題しまして御言葉を見てまいりましょう。さてですね、先ほどのお話にありました松本先生ですけども、少し前にですね、日本に来られて大阪でも集会を持たれました、ガジマ先生ですね。死人がよみがえるガジマ先生は、皆さん、名前は聞かれたことがあるかと思います。このガジマ先生をですね、松本先生は何度か自分の教会に読んでおられるんですね。そして今のようにガジマ先生が有名になる前からですね、関わりを持っておられたようで、いろんなお話を聞かせていただくことができました。で、今回大阪でですね、このガジマ先生が来られた中においては、忠誠心ということのお話がありました。大阪ではですね、奇跡の話よりもこの忠誠心についての話が非常に多かったということなんですけども、実はこの忠誠心は、ガジマ先生がここに来ていきなり話された言葉というよりはですね、ガジマ先生にとってはこの、アフリカにおいて、タンザニアにおいてですね、その教会を、大きな教会を牧会していく上でもうキーとなる事柄なんだそうですね。でその事柄を、今回は大阪において分かち合ってくださったという、こういうことなんですね。和島先生はですね、何度もですね、教会を立ち上げていく中で、牧師に反抗する人が現れて分裂するということを何度も繰り返して、その中で忠誠心の大切さを学ばれたといいます。大阪での集会に出られた方はね、その話を聞かれたと思うんですけども、中でもですね、忠誠心、このことをですね、本当に重点を置いて語っておられました。教会が神様の恵みによって成長していく、今コリント人の手紙読んでいただいた箇所もそうですね。パウロはこのコリントの教会に対して何と言っていますか。先ほどの箇所、もし開いたままでおられたらその箇所を見ていただくといいと思いますけれども、5節からこう書いてありますね。というのはあなた方は言葉といい知恵といい全てにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。コリントの教会は豊かなものとされました。神様の恵みを豊かに豊かに受けて成長していきました。素晴らしいことがそこにおいて行われていたわけですね。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからでとあります。そしてまたですね、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、もう賜物が豊かに豊かにそこにはありました。そしてまたですね、熱心にイエス様の現れを待っている、そういう教会、素晴らしい教会となっていたわけですね。ところがそのような教会の中に分裂が生じました。今回の御言葉は皆が一致して、こういうタイトルであり、また今回のですね、主題聖句もですね、皆が一致してということですけども、これは一つの忠誠心、それとですね、同じことをしようとしている事柄ですね。カリスマの教会において一つ危険なこととしてはですね、忠誠心という言葉はですね、 牧師に対する忠誠心という形で取られてしまいます。でその結果ですね、本当に混乱した状態が起こっていく。しかし私たちにとって大切なのは、本当にキリストに対する忠誠心を持つということですね。そしてですね、そのことゆえにリーダーに従っていく。私たちがただ単にですね、人として牧師を見てそこに従っていくんならば、それは恐ろしいことです。しかし私たちはキリストにあって、または御言葉の約束のゆえに共に一致していくということですね。今回のこの手紙はコリントの教会に出されたものです。コリントの教会は今見ましたように素晴らしい状態でした。しかしそこには分裂という問題を抱えていました。そのためにパウロはこのコリントの教会に手紙を出しました。その分裂の様子が同じ箇所に書かれていますね。あなた方の間には争いがあるそうで、あなた方はめいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。まあ、パウロの考え、アポロの考え、ケパの考え、キリストの考えは狭い目で見ると違って見えたのかもしれません。でもパウロを導かれたのも、アポロを導かれたのも、またケパ、ペテロを導かれたのも、またキリストイエス様も御霊によって歩まれました。聖霊様によって歩まれました。そしてすべてはその聖霊様一つの霊によりました。ところがそれぞれはバラバラであるように理解され、そしてどの考えに従うかというふうなことで教会の中が分裂していった。これは本当に悲しい出来事です。今ですね、関西フランクリン・グラハムフェスティバルの準備が進められています。これは長教派の大会で、それぞれの考えを超えてキリストにあってなされていくものです。その目的は福音宣教にあります。同じコリント人の手紙の箇所の中、読んでいただいた箇所の最後でパウロはこう言っていますね。キリストは私をお使わしになったのは、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。私たちは神様を礼拝するためにこうやって集っています。神様の恵みの中に生かされています。しかしそのような者たちに神様一つの命令を与えておられます。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、全ての作られた者に福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。イエス様はこのように私たちに言われました。私たちはこの福音を述べ伝えるという働きをですね、イエス様から委ねられています。今回フランクリン・グラハム・フェスティバルのことでですね、実は大きな問題がありました。それはですね、沖縄で開かれた時に、日本キリスト教団がですね、これに対して反対の声明をしたというですね、こういう出来事だったんですね。で、大阪でもどうなるだろうかと、こう考えていました。いつかですね、沖縄でですね、グループとして団体として反対声明を出してますので、今回ですね、全面的に賛成というわけにはいきませんけれども、反対はしませんというふうにグループの方からですね、日本キリスト教団の方が言われました。それで実際に大阪にあるですね、大阪市内にある日本キリスト教団の教会はたくさんあるんですけども、そこを実行委員長の先生がずっと回っていかれました。そうするとですね、それぞれのですね、教会の方はですね、 もうぜひ協力させてくださいと。イエス様を述べ伝える、まあ、このことはですね、それがよくどのような形であってもですね、なされなければいけないんだ、私たち教会はこの福音を述べ伝えるためにあるんだと、そうおっしゃってですね、そして協力を約束されたというんですね、まあ、素晴らしいことだと思いますね。そのことを聞いて本当に感動しました。私たちは福音を述べ伝えるというこの一点においてですね、一つとなっていかなければなりませんね。イエス様が天に上げられる前、私たちにですね、一つの戒めとしてお与えになったのは互いに愛し合うという戒めでした。それと同じようにこうしなさいとイエス様が言われたのは、福音を述べ伝えなさいというこの事柄ですね。私たちは互いに愛し合うという事柄と、この戒めと、そして福音を述べ伝えるというこの事柄、この二つをですね、決してですね、ないがしろにしてはなりませんね。両方を本当に大切にしておかなければなりません。そしてそれらのことを実行していかなければならないんですね。私たちは信じてバプテスマを受けて救われたものです。皆さんは福音を聞き信じてバプテスマを受けて救われたもの、信じる者は救われます。しかし信じない者は罪に定められると書いてあります。私たちは今この恵みの中に生かされていますね。信じた者の恵みの中に生かされています。救いの中に生かされています。この救いの中にある者として福音を述べ伝えていくんですね。このことのために教団教派を超えて一致する、まあ、今ですねフランクリングランフェスティバルのお話をしましたけども、教団教派だけではない、それよりも先にですね、まず教会の中、またグループの中でも私たちは一致を大切にしなければなりません。今回の取材成功をですね、もう一度見てみたいと思いますけれども、こう書いてありますね。皆が一致して仲間割れすることなく同じ心同じ判断を完全に保ってください。これは非常に重要なことです。私たちが一つとなることについてイエス様は言われます。誠にあなた方に申し告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところに私もその中にいるからです。マタイの福音書18章19から20節。どんなことでも二人が心を一つにして祈るなら、天の父はそれを叶えてくださると書いてありますね。皆さん、同じ言葉で祈ることは簡単かもしれません。皆さん、私たちはですね、この場所で主の祈りを共に唱えます。でも心を一つにして同じことを祈るということはどんなに難しいでしょうね。このことのために祈ろう、そういった時にですね、私たち一人一人の中の信仰は違う場合がありますね。でも私たちは本当に一致して祈るならば、信仰において一致し、また心から一つとなって祈るならば、神様は素晴らしいことをなしてくださいます。神様はどんなことでも叶えてくださるんですね。主の御名において集まるところに主はおられる。今私たちが主の御名によって集まっているこのところに主はおられます。このところで私たちが心を一つにして祈るなら、主はそれを聞いてくださるんです。 それはですね、表面的にだけですね、まあ、じゃあこのことを祈っておきましょうというふうな祈りでは、祈りであってはならないということですね。まあ、もちろんですね、私たちは時に自分の心とは違ったとしてもですね、主の前に取りなし祈っていくということが大切な場合もありますね。信仰を持ってそのことをですね、神様に祈りを捧げていく。自分の思いと違う、それは困難に見える、そういう中でもですね、私たちが祈っていく、それは大切なことです。しかし私たちが一致して祈る、信仰から一致して祈るときですね、そこに主は大きく働いてくださいますね。ところでですね、先ほどのコリントの教会の分裂の言葉ですけども、聖霊様が働かれるときに、時に分裂が起こると、そういうふうに言われる場合があります。まあ、聖霊様が一致の御霊であるにもかかわらずですね、聖霊様が働かれたところでですね、分裂が起こる。聖書はこう言っていますね。さて、御霊の賜物にはいろいろな種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろな種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろな種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし、皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。コリント人への手紙第1、12章4から7節。司法にも書いておきましたけれども、御霊は同じ御霊です。教会がどんな働きをするとしても、奉仕にはいろいろあります、働きにはいろいろあります。しかし主は同じ主です。賜物もいろいろあります。しかし同じ御霊の働きです。皆さん、賜物が違い、働きが違うのは分裂のためではありません。ある人はですね、伝道の賜物を持っています。そうするとですね、みんな伝道に行こうというふうになります。いや、それに声をかけることは素晴らしいかもしれません。しかしですね、自分と同じように行動しない人を裁いてしまう。どうしてあいつらはやらないんだと、このようにですね、裁いてしまう。でもそれはあなたに与えられた働きであり、賜物なんです。あなたはそれに従ってその働きをしていく。それが神様に対する忠誠心ですね。自分と同じように人を動かすことを考えてはなりません。癒しのミニストリーに癒しの働き、そのような賜物が与えられている人があるかもしれません。そのような人は教会でもっともっとそのことをすべきだと考えるかもしれません。でも教会全体をそのことをさせよう、そういうふうに考えてしまうなら、混乱を生じさせてしまいます。以前ですね、ご教会にいた時もですね、まあ、一つのですね、働きをしていく上でですね、まあ、ある人はですね、伝道に熱心でした。ある人はですね、そのようなものを整えていこうとしていました。そしてある人はですね、新しい企画を考えていました。それぞれがですね、バランスよく進んでいる間は良かったんですが、一人の方がですね、全員が自分の方を向いてくれないと困るというふうなことはですね、同じ心でなければ、一致しなければならないと言い出しました。でも主にある一致とは何でしょう。主にある一致とは、ただ同じことをすることではありません。御霊によって一つ心であるということです。互いに愛し合い、そして福音宣教のために前進していくということです。まあ、そのことのためにですね、教会がかき乱されて、本当に多くの人が痛みを覚えました。私たちは どんな時も自分の賜物でもってですね、教会を動かそうというふうなことを考えてはなりませんね。教会、賜物は教会に使えるために与えられています。それはどのような賜物であっても、どんなに素晴らしい賜物であっても同じです。賜物が教会を動かしていくのではありません。このコリント人の手紙はこう続きます。しかし同一の御霊はこれら全てのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。そうです、神様からそれらを分け与えられたものです。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。ありますけれども、私たちはこの御霊によって一つとされています。そして体に部分があるように賜物が違う、働きが違う。私たちはそのことを互いに認め合い、また互いに許し合い、また互いに祈り合っていかなければなりません。御霊様によって一つされていかなければなりません。御霊は一致の御霊です。私たちが御霊によって一つとなるときに、主はそこに働かれます。そして大きな御業をなさることができます。まあ、一致ということについて先ほども少しお話をしましたが、このことについて先にやったですね、牧師会で話をしているときもですね、この一致と教会のカルト化についての話が出ました。トータルクリスチャンチャーチはですね、非常に大きな痛みを一度受けた教会でありますね。もう徹底的に分裂してしまった、そういうところを通った教会です。そういうグループですね。牧師が一致を語る、また牧師が牧師に従うように語る、トータルクリスチャンチャーチがですね、一番、まあ、本当にですね、鮮明に至ろうかというほどにですね、急成長していた時期、その時期にですね、リーダーの牧師先生、牧師は言われました。みんなが右を向けて言ったら、左をやめろというまでずっと右を向いているような教会を作るんだと、こうおっしゃったんですね。恐ろしいことだと思いますね。それこそがカルト化ですけれども、その時はですね、本当にそれが一致であると考えられていました。本当にですね、教会の中に実際に起こった問題、悲劇ですね。でしかし今回のこの取材成功を見てください。皆が一致して仲間割れすることなく同じ心、同じ判断を完全に保ってくださいとあります。皆さん、判断を誰かに任せるのではありません。教会がカルト化して教会がおかしくなっていくのは、判断を例えば牧師に任せてしまう、同じ牧師と同じような判断をすればいい、そうなってしまうときに教会は混乱します。いや、間違った道へと走り出します。でも同じ判断をする、皆さん同じ判断をするためには、同じだけの判断をするための知識がなければならない。その判断の基準を持っていなければならないんです。皆さん、その判断の基準は何ですか？それは聖書です。同じ聖書の基準を皆の者が持っていなければならないんです。しっかりと聖書を読んで、そして同じ判断、牧師と同じ判断ができるようになっていなければならないということなんです。牧師と同じように考えなさいということじゃないんです。牧師の言った通りにしなさいということではないんです。牧師が講談から語ったときに、自分自身のそれまで読んできた聖書の知識をもとにしてですね、また聖書理解をもとにしてアーメンと言える、そのようなものでありなさいと言ってるんですね。そのために私たちは日々聖書を読み塗らなければなりません。メッセージを聞いたとき、ああそうなのかと思うのではなくて、 本当に私たちが御言葉に対してですね、そうだと応答するためには、私たちは普段から聖書を読んで祈っていかなければならないんです。この場所は神様からの語りかけをもう一度確認する場所ですね。そのために私たちは聖書を読み、日々祈る、そして聖霊様に会って交わるんですね。私たちの土台は聖書の言葉です。雰囲気や予言、印象、幻、そういうものであってはなりません。そういうものに引っ張られ導かれてはならないんです。またですね、誰かの人間的な考え判断であってはなりません。どこまでも聖書の言葉が土台でなければなりません。聖書を土台とし、御霊による一致するなら、私たちは揺らぐことがありません。カルト化というようなですね、神様の考えではなくて牧師の考えが教会を乗っ取ってしまうようなですね、そのことがあってはなりませんね。まあ、そのことについてですね、本当に牧師自身も注意しなければなりません。でもそのようなことは牧師だけによって起こっていくんじゃないんですね。グループ全体として起こっていくんです。私たちは共に全員が神様に対して一つ心、同じ判断で従い仕えていく。そうするなら神様は私たちを祝福してくださいます。この群れを祝福してくださいます。そして導いてください。ですから皆さん、聖書を読み祈りましょう。もうそこ以外にですね、私たちは戻るところがないと思いますね。皆さん、今回ですね、和島先生のお話などをですね、またですね、このですね、トータルのですね、九州のグループはですね、非常に今シンガポールに熱心でですね、でシンガポールからのですね、いろんな先生方の話なども出てきます。でもその中で半本先生がこうおっしゃってですね、みんなが名言だって言ったんですけどね、リバイバルは輸入できない、リバイバルは輸入できない。皆さん、この日本で作り出さなければならないんです。そしてそれは人の手によってはできません。だから私たちが聖書を読んで祈る、こういうコツコツしたことからしか始まっていかないんです。私たちはやがて来るリバイバルに備えます。そして私たちのそのような備えに主は働いてくださいます。皆が一致して心一つに聖書を読んで祈っていくなら、神様は素晴らしいことを必ずしてくださると期待します。なぜなら主は良い方だからですね。主が素晴らしいことをしてくださる、そのことを期待してお祈りしていきましょう。またいつもの課題もお祈りください。最悪なお父様、私たちが本当に祈るとき、そして聖書を読むとき、そして御言葉に忠実に従っていくとき、どうぞ私たちが一つとなって、そしてあなたご自身の栄光を表すものを伝えていくように導いてください。そこに一生どうぞ与えてください。そのためにお一人お一人が毎日聖書を読み祈ることができるように助けてください。お一人お一人を通してあなたご自身の栄光が表されるように助けてください。主よ、あなたの恵みを感謝します。あなたの導きを感謝します。助けを感謝します。そのようにいたします。またフロンティングラックスプランクのあなたが助けてください。 ラカシマを読んでください。
天の父なるお父様、感謝します。今日もこのようにあなたが朝の礼拝に導いてくださったことをありがとうございます。ね、あなたを心から賛美し褒めたたえたことを感謝します。聖様、あなたが私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったことをありがとうございます。私たちが本当にあなたに会って神のことをされたことも感謝します。もう私たちは罪の下にはいません。もう祝福の下にいることができることを感謝します。イエス様が本当に互いに愛しなさい、許しなさい、全てのことに感謝しなさいと、本当に神様のこの御言葉に立っていつも歩いていくことができるように助けてください。本当に主よ、この父たちを用いてください。お一人お一人の賜物をあなたが用いて導き、一つとなってあなたを崇め、あなたを本当に褒めたたえていき、そして本当にこの教会が神様の臨在で満たされ、本当に聖霊で満たされ、聖霊の歩みをすることができるように、いつも私たちと共にいてください。神様は本当にあなたのこの流された潮でいつもこの私たちを覆ってください。で、私たちが本当にあなたに忠誠心を持って各々本当に従っていくことができるように助けてください。私たちが苦しい時は本当にあなたが声をより叫び求めることができるように助けてください。いつも自分で考えることではなしに、あなたの名前を呼ぶことができるように助けてください。そしてあなたから流れるその神様の本当にこの神様のこの臨在で、私たちがいつも癒され、問題も解決し、あなたにあって私たちが本当に栄光を表していくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。